ロマ書の8章1節は次のように記します。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。自らの罪を悔い改めイエス様を信じた人は、たとえどんなことをした人であっても無罪になる、神様の御前の法廷裁判所でどれほどサタンに訴えられたとしても完璧無罪を勝ち取るという約束がここに記されています。なぜかというと8章2節にある通りに、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則から私たちを解放してくれたからです。イエス様の助けというのはそれほど絶大なる助け、完全無欠であるということがわかります。そして助けてくださるのは天国に戻られたイエス様だけではありません。26節に次のようにあります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです、と書かれています。時として私たちは祈りの言葉を失ってしまうことがあります。みんなの前でどう祈っていいのかわからない、そういう時があります。以前東京都品川区にある教会に通っておりましたけれども、ある長老が、立派な方なんですけれども、礼拝の詩式にあたると前の晩は食事がまずいというふうにおっしゃっていました。それほど長老の働きというのは重いのかと、大学生の頃、20代の頃聞いて身震いする思いでした。しかし今振り返ってみると、その長老の悩みというのは、聖霊なる神様の助けに耳を傾ける訓練を教会がしていないからだと気づきます。もし素直に聖霊なる神に耳を傾けるという習慣ができていたのであれば、私たちは神様から祈りの言葉を教えてもらうことができるはずです。私はどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださると聖霊に導かれてパウロは記しました。霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる、私たちがどう祈ればいいのかわからない時でも聖霊なる神様のうめきを聞き分けることができるのであれば、神様は私たちに祈りの言葉を授けてくださるのです。祈りの言葉を授けられてその通りに祈るのであれば、神様が望まれることをそのまま私たちは祈ったということになります。神様が望まれることをそのまま祈るのであれば、その祈りを神様は必ず答えてくださるはずです。こうして私たちのクリスチャンライフは、聖霊なる神様のうめき導きに敏感になることで、そしてその導きに素直に従うことで、 私たちの生活は複雑さがなくなり、非常にシンプルなものに変えられていくわけです。でこれがローマ書8章が教えてくれているテーマの一つです。聖霊のうめきに耳を傾け、その導きに従うとき、私たちは非常にシンプルな生活ができるようになる。創価教会では若手の長老が礼拝で祈ることがあります。で、ある日曜日、その方がよく通る声で素敵な祈りを捧げていた。みんなが目撃して、いい祈りでしたねって言ったら、本人はちょっと意外そうな感じで、実は詩式の担当になっていることを忘れていて、その日の朝が教会に来てから気づいたということでした。聖霊のうめきを感じ取る賜物を持っていらっしゃるのかもしれません。私事になりますけれども、1月の14日に埼玉地区の新年合同礼拝でしょうか、新年の礼拝で、月曜日に成人を迎える青年のために祝福の祈りをしてくださいというお電話を、なんと昨年の9月にいただいて、引き受けたところです。準備をしよう、祈り、どんな祈りをするか準備をしようと思いつつ、ついに年が明けてしまって、正月慌ただしく過ごして、6日の日曜日の朝の礼拝になって、7日には仕事が始まりました。それで他に何も時間、そのための時間が取れないまま当日の朝を迎えてしまって、朝パソコンに向かって準備しようと思ったら、奉仕者は1時間早く来なさいというふうに資料に書いてあったので、そのまま家を出て10分ぐらい遅れて、始まる50分ぐらい前に越谷教会に着いたと思います。そしたら誰も来てないはずの教会に50人以上の皆様がもうすでにいらしていて、そこで準備をする時間もなくなって来てしまいました。でついに祈りの言葉の準備をしたのは礼拝開始直前の5分から10分ぐらいの時間帯で、ちょうど昭恵さんの隣に座らせてもらえたので、昭恵さんあまり無駄なことを話されない方ですので、私はもうそこで 100% 集中して祈りの言葉をこう紡ぐという時を持ちました。自分が何を言いたいからではなくて、神様なんて私祈ったらいいんでしょうっていうのをこう聞きながら準備をしたわけです。それで何とかその務めを果たすことができました。韓国の長老や牧師が祈るように、こうとうとうと朗々と祈ることができたと思います。それは単に言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる聖霊なる神様の知恵をいただいた結果に過ぎません。その時はうまくいったわけですけど、普段から聖霊なる神様のうめきに敏感であることによってそれは可能になったわけで、聖霊の働きをこうあまり感じ取られない方々は、突然そのような形で切羽詰まった段階でですね、祈りの準備というのはできないだろうと思います。私自身はこの20年間聖霊なる神様がどんなふうに自分たちを導いてくださっているのかというのをよく感じ取るように自分自身を訓練してきました。それがもう20年も経つとだんだん自然体になってきたということだと思います。でその導きを教会の働きや教団事務局の働きに生かそうと思っています。そして実際この創価教会での説教というのは、その神様の霊なる神様のうめきという導きというものを土台にして説教の準備をしています。でもし聖霊のうめきを聞き取るということにとてももし興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、今朝の週報にも書かせていただきましたけれども、今週土曜日に 東京都渋谷区の南青山6丁目のウェスレーセンターというところで特別な研修会がありますので、どうぞ午前10時にお越しいただければと思います。講師はアメリカの改革長老協会国際部のジェイ・ノブロックという宣教師なんですけれども、信徒の方でアメリカから韓国ソウルに派遣されていて、今週末東京に来てくださるという方です。参加費は無料でお弁当だけ持参くだされば大丈夫です。教団にこの企画者である元ゼブリーという宣教師がいらして、その方がノブロック先生を連れて教団の総幹事室にたびたび来られて、それを秋山総幹事が受け止めて、私自身が教団の先生方とか教会のリーダーの方々に呼びかける係になったんですけども、そのチラシが届いたのが先週の水曜日で、日本語ができたのが金曜日ということですので、突然の案内で申し訳ございません。その案内書、チラシ、日本語版を自分で作っておきながら持って帰ってくるのを忘れるという失敗を犯しましたので、詳しくは当日になってしまいます。教会の働きでこの聖霊なる神様のうめきに敏感になるというのがどれほど大事なのかという話を少しさせていただきます。教会の場合は長老会という場で大切な決定をするというふうに教団では教憲教規に定められています。でこれは何を意味しているかというと、教会というのは自分たちが何をしたいかで歩みを進める場所ではなくて、神様が何をされたいかというのを組んで歩みを進めるというのが教会の一番の大きな特徴だと思います。それで目に見えない神様の御心、ご計画というものをどうやって見出すのか、さまざまな方法があります。メソジスト教会は牧師の祈りによって見出そう、ですから牧師に大きな権限が与えられています。改宗派の教会は教会に集う教会員全員がそれを見出そうということで、教会の総会ないしはみんなで集まる集会をとても大切にしています。でそれに対して長老教会は選挙で選ばれた長老が集まる長老会で神様の御心を極めようというシステムに、意思決定のシステムになっています。これを難しい言葉で教会政治と呼んでいます。で日本キリスト教団は戦中に大合併、プロテスタントの全部の教会が大合併して日本キリスト教団ができるわけですけれども、その時にどういう政治、教会政治をやろうかという時に、役員会、長老派で言えば長老会が教会のに対する神様の御心を見極めようというシステムを取りました。70数年前の決定が今も生かされています。長老が見出す、改宗みんなで見出す、もしくは牧師一人が見出す、どのシステムが一番いいのかというのはなかなか難しいところです。一長一短です。それで日本キリスト教団は間を取ったのでしょう。役員会、長老会が決めるのだというふうに選び取ったわけです。政府の大きなプレッシャーの中で、潰されそうだというプレッシャーの中で急いでそういう規則を作って今に至っています。ということであれば、選挙で選ばれる長老は聖霊のうめき、導きに対して敏感でなければならないということです。私たち日本に生まれると、もしくはアメリカ合衆国などに生まれると、一番意思決定で一番大切な考え方というのは民主主義、デモクラシー、 意です。でこれはオートクラシー、例えば独裁、一人が決めるというのと対極的にあるデモが決めるということです。でデモというのは大衆が決めるということで、民主主義というよりは大衆主義、そこにいるみんなが、たくさんいるみんなが、権力を持っている、クラットとかクラシーというのは力という意味ですから、大衆が力を持って決めるということです。ですから民主主義というのを世の中では一番大切にしますので、衆議院議員選挙、市長知事選挙の時にはみんなで投票して決めます。しかしそれは教会ではそのまま当てはまる考え方ではありません。教会の場合は聖霊のうめきに敏感な人が決めるということになっています。それで私たちは長老がふさわしいということで、長老がそれを決めるということになっています。時に教会の意思決定は総会、定期総会、私たちだったら4月に開催しますけど、総会が一番偉い決定機構だというふうに説明されることもあるし、考えられることもありますけれども、実際に長老派の神学から言うとそれは正確なものではありません。長老派の神学では長老会も教会総会もそれぞれが立派な意思決定機関であって、それぞれが並行しているという考え方をこの500年前の宗教改革の時から取ってきました。非常に分かりにくい概念です。長老会も、選挙で選ばれた長老の長老会も教会総会も同様に立派な意思決定機関であって、それぞれが並行する関係にある、上下ではなく上下ではなくて並行しているんだというのが長老派の伝統的な神学です。ですから長老会に出席する方々、年に12回13回ありますので、聖霊の声というかうめきに敏感でないまま出席してしまったら、それは牧師も含めてですけども、長老会としての祝福は少ないということです。つまり私たち長老会に出る者7名がそれぞれ聖霊のうめきに敏感になるという訓練ができていて、初めてうまくその長老会は機能するということです。自分たちがやりたいことは何かを見出すのではなくて、神様がどういう計画をお持ちなのか見出そうという場だからです。ですからもしそのことにご興味お持ちであれば、以前小海光宣教師にここの講談立っていただきましたけれども、その小海先生が代表理事を務めるウェスレーセンターの場所をお借りして、その研修会が開催されます。ぜひご参加ください。でこのような研修というのは実は創価教会ではずっと前からやってきたものです。第2日曜日の午後の聖書研究会で、日ごとに湧く泉というディボーション誌の教材を用いて、御言葉を握りながら神様の御声、イエス様の御声を聞くというトレーニングを毎月やってきましたけれども、実際にはそれと同じことをまた別の角度から取り組むのが土曜の研修内容です。ですから第2日曜日の聖書研究会でちょっとよく分かんなかったなという方々は、土曜日に今度来られるとまた別な角度から説明があって、一緒にそれをみんなでやってみるというセッションもありますので、垂れ込めた雲も雲散霧消すると消えていくだろうと思います。そしてこの言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる聖霊の助け、というのは祈りの話だけではありません。私たち時に長老同士、教会員同士、もしくは牧師と 魚介不仲になってしまうようなこともあります。そして一番目につくのが、牧師同士が教会を超えていがみ合うということも時に起こります。で、クリスチャン同士が騒ぎ立って大混乱に陥るというのを目にすることもあるわけです。牧師たちがそんなことやってるとみんな傷つきます。で、それだからじゃあ彼らに任せておけないから自分たちで行動しようというのがいいかというと、それは必ずしもいいとも言えないものがあります。というのは、意外や意外、そのような混乱したお互い傷つけ合っているそういう会議の場において、意外なことに聖霊なる神様がその言葉に言い表せない植木を持ってその会議に介入されて、意外なことに冷静な優れた神様の介入による決定というのがその場から出てくることがあるんです。自分の嫌いな牧師、自分のにとって良くない教会のリーダー、そういう方々の集う会合から、なぜか神様が導かれた結論が出てくるということがあるのです。言葉に表せないうめきを持って聖霊なる神様が取りなしてくださった結果です。で、それを信頼するのか、人を信じるのでなくて神を信じることができるのか、そこが私たちの立たされた場所です。創価教会でもみんながみんな長老会に出席できるわけではありません。で、そのような場合はどうしたらいいのか。私たちも国の決定、国会とか衆議院予算委員会とか内閣の閣議とか最高裁とか参加できません。で、そういう時はどうしたらいいのか。私たちの務めはそういう会合のためにお祈りをするということです。ですから長老会に出られない方々は、その長老会開催されている時間中にぜひお祈りいただければと思います。そして私たちも国会のため、衆議院の予算委員会のため、もしくは内閣の閣議決定の場のため、天皇陛下のため、また海外の王様大統領のため、お祈りをすることで貢献することができます。こんなふうにイエス様を信じる方々というのは、聖霊様の言葉に表せないうめきを聞いてそれに従うことで豊かな祝福が得られるようになっています。しかしそれも時に失敗することがあります。私たちすでにイエス様を信じて神様の強い守りの中に置かれておりますけれども、しかし体の中には罪が住んでおり、悪が住んでおり、悪霊サタンの影響を受ける存在であるからです。世の中は、この宇宙は、この地上世界は、私たちが想像する以上に霊的スピリチュアルな世界です。清い神の霊と悪い悪の霊が私たちに働きかけてくるのです。で、人を祝福し立て上げようとするのが神の霊です。しかし人を破局に導こうとするのが誘惑する悪霊サタンの霊です。その2つが私たちに働きかけてくるのです。聖霊は私たちを立て上げますけれども、悪霊は私たちを破滅に導きます。かつて、某キリスト教学校の院長先生が、背の高い女性に連れられて腕を組んだまま騙され誘惑されて、エッチなホテルに入ってしまった。ですぐ出てきたけれども後の祭りだったという事件がありました。当然ながら何者かがその一部始終をビデオに撮ってそれをリークするという恥ずかしい事件がありました。私自身は人事ではない、悪い霊が働くといつでも自分もつまずくと思っています。 でそんな時に思い起こすべき御言葉というのは私たちの大好きなロマ書8章28節です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますという御言葉です。条件がついています。イエス様を自分の救いの主として受け入れた人だけにこの御言葉が働くという条件がついています。イエス様をまだ信じていない人にはこのような祝福が十分には働かないことを示しています。信じて歩む人、イエス様に甘えすがり、イエス様に対して真実を尽くそうと心に定めている人たちは自分が犯した大きな失敗をも神様が用いて良いこと、善をなすために益として用いてくださるという非常に力強い約束がここに記されています。神様は決して変わることのない方、先ほど賛美歌でも歌った通りです。この御言葉が保護にされることは絶対にありません。しかしこの言葉はどんなに失敗を犯したとしてもいつもルンルンだとか絶好調だということを意味しているものではありません。失敗は失敗、必ずそのマイナスの影響、しっぺ返しを受けることになります。今朝教会学校の聖書はダビデ王とバトシェバという美しい女性との一件についての話でした。いつもは戦いに出てイスラエル軍の先頭に立って獅子奮陣する素晴らしいダビデでしたけれども、自らの王位が安定し戦友が命がけで戦争を戦っている、そういう最中に彼は王宮にとどまってお昼寝をして夕方起き出して王宮の屋上を散歩し始めました。よほど素晴らしい女性だったのだと思います。その姿、裸体を見て彼は一つのことを決心しました。この今晩はあの人と共に夜を過ごそう、そういう決心でした。でその方は外国人の戦士、誠実なるウリアという素晴らしい男の妻でした。しかしダビデはこの女性を自分の部屋で犯してしまう、犯してしまったというよりもウリアの妻自身もその気になってしまったようで、二人で禁断のセックスを楽しんでしまったという話です。箴言9章17節は言います。盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまい。盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまい。それをダビデとバトシェバは味わってしまったというのです。不倫というか貫通です。でその女性は見事に妊娠し、それを知ったダビデ王は何とかそのことがバレないように頑張りますけれども、ついにその女性の夫ウリアが自分の家に帰らなかった、妻と共に夜を過ごさなかったということで、ダビデはまた別の決心をして、その男を謀略によって殺害するに至ります。そして、彼が死んでしまって、喪が明けてからその女性を自分の妻にして、ある意味めでたしで終わったわけですけれども、そのことを主なる神様が喜ばれるはずはありません。ダビデを大いに据えたのは神様ご自身だったからです。そして神は預言者ナタンを使わしてダビデを正気に戻させることにし したわけです。ダビデは我に帰ると元の神様に従順なしもべに戻って、彼は一心に悔い改めました。しかしこのような問題を起こしてしまったからにはしっぺ返しがあって、悪霊の誘惑に乗じて、自分の子供たちが、自分の息子が王様である自分に歯向かってくる、そういう火種を抱え込んでしまいました。そして、自分の家庭をぶっ壊してしまいました。そういう苦しみの中で、ダビデはその余生を過ごしていくことになります。バトシェバが、その妻、新しい妻が宿した子は死んでしまい、二人目の子を宿し、その子が生まれて、なんとその子が貫通の罪、夫を殺害する、謀略によって殺害するという失敗を犯して得た妻の息子が自分の後継ぎの王様となって、それから千年が経ってソロモンの、そのバトシェバとの間に生まれたソロモンの子子孫孫であるヨセフがさらにイエス様の父となって、救い主の祖先にソロモン、バトシェバが数えられるという神様の計画が実現するのです。ダビデの一世一代の大失敗をも神様が用いて、救い主誕生という人類にとって最も素晴らしい出来事を、その失敗を用いて神様は成し遂げてくださったのです。そのように、常識をはるかに超えた神様の愛が私たちの失敗をも用いてくださる。私たちが悔い改めるときに神様が御業を成してくださる。そのことを今朝は再び覚えたいと思います。失敗はただでは済みませんけれども、しかしそのような失敗をも神様が用いて生かし、私たちを喜ばせてくださる。それほど大きな愛を私たちの神様がお持ちである。そういう神様に信頼して今週も一歩を歩み出したいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちは多くの失敗を重ねて人生の弱いを重ねていきます。苦々しい思いを引きずり、悔い改めて慰められる経験を持って年を重ねていきます。しかしそのような大きな失敗をも、あなたは良いことのために、私たちの利益のために用いてくださる方です。自分たちが自分の目の前に起こることだけに振り回されるのではなく、天地万物の支配されるあなたが何をなさろうとしているのかに心を止めることができますように。そして何よりも聖霊なる神様のうめきに私たちが一瞬一瞬敏感でいられますように、私たちをどうぞ訓練してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。